井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、今日はですね、仕事地初のゲストがいらっしゃってるんですよ。
初めて1年経って、
はい、ようやく
初ゲスト、
はい、番組に来てくれる人が現れました。本日のゲスト、株式会社覚醒ブランディングコンサルタントの岩井明さんです。イエーイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩井さん、ようこそ。
ご参加いただきましてありがとうございます。
はい、ぜひぜひ今日は岩井さんのお話たくさん聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、今日なんで岩井さんがこの番組にゲストに来てくださったかっていう、私たちの馴れ初めをちょっと話しておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですよ、話さないとそもそも、
うん、
誰ってなってますからね、今絶対に
聞い
て
る方は。
もしかしたら声優さん関連のことは来るのかなって仙台さんファンの方とか思ってますよ。
そうかもしれない。
はい、
でもまさかの、やっぱこの番組は仕事について発信していく番組なんで、うん、お仕事のことを熱く語ってくれる人を呼びたいなって思ったんですね。
はい、今日はなんで、真面目回です。
はい、はい、もう、多分今まで、58回やってきてるけど、今日が一番真面目の極みだと思いますね。
おお、
そんなことない。
聞きたくなるかな、真面目の極み。
そんなわけで、はい、岩井さんと、私と砂川さんはもともと同じビジネスコミュニティで活動している仲間でした。はい、
はい、
で、愛媛に住んでいる。
はい、愛媛県松山市です。はい、
うんうん。で、砂川さんと、
はい、
岩井さんが、まあ、またさらに別の会で仲間だったところに、私たち3人がなんか合流したみたいな感じの流れでしたね。
合流した、
すげえざっくり言ってますけど、
うん、飲み会みたいな。
合流した、
そんな感じでね。はい、まあ、異業種交流をするグループで、うん、みんなで、活動していたということで、で、はい、今岩井さんはなんかこう、はい、新しい取り組みをされてるということで、うん、今日はその辺の話もちょっと詳しく聞いていきたいところなんですけど、まず、
はい、
リスナーの皆さんに岩井さんとはどういうことをしている、うん、何の人なのかっていうのを自己紹介をお願いしたいなと思います。
うん、いや、そうですね、はい。ブランディングコンサルっていうのもね、
うん、ちょっと気になります、
ね。何の仕事なのかっていうのをやっぱりちょっと教えてもらいたいですよね。
うんうん、
ああ、はい、ありがとうございます、うん。話しちゃって大丈夫ですか？
もちろんです。はい、よろしくお願いします。
じゃあ、うん、改めまして、株式会社覚醒という会社でブランディングコンサルタントをしている岩井明と申します。
はい。
はい、
いや、本当
は川に誠で覚醒ですもんね。
そうです、うん、川に誠で、この話をしだすと多分15分過ぎちゃうので、
はい、
サクッと事業紹介に行こうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、ブランディングコンサルタントってつけてるんですけど、まあ、要はですね、要は会社の魅力をしっかりとこう言語化していくお手伝いをさせていただいていて、うん、その会社の魅力が言語化できたら、じゃあそれをどうビジネスに生かしていくのかっていう、うん、ここの魅力とビジネスをしっかりつなげて、お客様にしっかりとこの価値とかですね、魅力を伝えていくために、うん、まあ、どういうこの戦略を立てていけばいいのか、うん、ここをお手伝いさせていただいております。で、うん、なんでこれ始めたかっていうと、
はい、
前職が株式会社マイナビっていうところにいたんですね。
はい、
はい、うん、マイナビにいて、新卒採用、主に大学生の、採用したい企業さんに訪問させていただいて、
うん、
採用活動しませんかっていろいろ訪問したんですけど、うん、ほとんどの会社さんでおっしゃられてたのが、
うんうん、
自分たちの会社の魅力がわからないっていう会社さんがすごく多くてですね、
そうなんですね、
すごく多かったんです。すごく多かったんですよ。で、
うんうん、
なんでかっていうと、これちょっとデータ的なところで言うと、今、日本の中小企業って、
はい、
まあ、お二人わかるかなと思うんですけど、うんうん、何社ぐらいあると思いますか？
うん、
わかんないです。
わかんないですよ。
これ、
何社ぐらい？うんうん、
実はですね、
はい、
統計局のデータで言うと、
はい、
368万社あるんですよ。
万？
368万社。で、
めっちゃありますね。はい。
これ、減ってるんですよ。
減ってんだ。
1999年が485万社 あったので、まあ、120万社ぐらいなくなっている状況ではあるんですけど、
そうなん
こ
ですね。
の、
逆に最近の方が若い
そう
子
で
の
す
企
ね。
業とか一人とかもあったりするから、むしろ増えてるのかなってイメージだったんですけど、
確かに、
減って
起
るんで
業
です
ブ
ね。
ームね、あった
そう。
けど。
減っていってで、その起業して、例えば、届け出してない人とかももしかしたらいるかもしれないん
なる
で、
ほど。
まあ、正確なデータかどうかわかんないですよ。た
はいはい。
だ、データ上ですね。データ上減っているっていうことですね。でも、この世の中に商品サービスがどれくらいあるかって調べてみたら、業種、厚生労働省が出している業種の数って20業種。で、ハローワークである職種の数って15職種なんですね。なんで、これ掛け算しても300種ぐらいのこうビジネスがこの世の中にあって、この300種のビジネスに対して368社、368万社あるんですね。要は、差別化がめちゃくちゃ難しい世の中になっているってことが伝えたいですね。で、この差別化が難しいので、隣の会社と比べてうちの会社ってどういうとこが魅力なんだろうっていうのがわからない会社さんが、やっぱこう、多い。で、人手不足だし、ビジネスが伸び悩むってなったら、目の前のことに集中するので、ちょっとこの俯瞰して自分たちのことを見れる時間もないし、労力も、ないしっていう会社さんが多いので、やっぱこう、外部的な環境的にも自分の魅力を見つけるって、なかなか難しいので、そういったお手伝いをしたいなと思って、で、ブランディングコンサルタントとして、御社の魅力こうですよ。だって、もう何年も何年も続いているのって魅力が必ずあるから、だと僕は信じてるんですけど、その魅力をこう見つけることができれば、もっともっと働きやすい世の中になるんじゃないかなと僕は思っているので、はい、そういったお手伝いをさせていただいております。
なる
なる
ほ
ほど。
ど。
はい、はい。
これは、私たちにとっても、必要なことですよね。パッと言えます？砂川さん、自分の会社の魅力。
まあ、あれですね。僕一人会社なんで、もう僕の会社の魅力はもう今、僕がいることっていうぐらいしか思いつかないです
素晴
ね。
らしい。
素晴らしいです。それ、
素晴
めっ
ら
ちゃ
しい。
いいですよね。
素晴らしい。
なるほど。まあでもそういうところを、じゃあ砂川さんがすごく魅力的で、砂川さんの何が、どこがとても魅力的なのかっていうのを一緒に考えていってくれ
そう
る。
です。おっしゃる通りです。はい。
なるほど。そういうお仕事をされているとい
はい。
うことですね。私、岩井さんと出会って多分2年ぐらい、ご一緒させていただいたと思うんですけど、岩井さんってすごく、真面目で、なんていうのかな。とても素敵だなと思っていた、いるんですけど、
いた？ちょっとかっ
い
こよ
や、
くないですか？
そう、過去形になっちゃいました、今。違います、違います。現在進行
いい
形
ツッコ
で。
ミ、いいツッコミですね。
素敵だなと思ってるんですけど、岩井さんがいつも、お仕事のことを語ったりするときに、スタンスの話とか、マインドの話をするときに、松陰先生の話題をよく出されているなっていう印象があって、で、岩井さん、松陰先生を、尊敬しているんだなって思っているんですけど、さっきちょっと砂川さんと話してた時に、砂川さん、松陰先生のこと知ってます？って聞いたら、いや、わかんないっすって言ってたんで、多
名前
分、
は知って
ね、
ます。
そうですよ
何
ね。
し
お
た
名
人か
前
は
は、
全
そう、
く
知っ
知ら
て
ない
る
で
んだ
す。
けど、よく私たち松陰先生のこと知らないなと思っていて、そんな企業のブランディングをしている岩井さんが尊敬している松陰先生の話をちょっと今日は聞かせてほしいなと思っているんですけど、
ありがとうございます。
何をした人なんですか？
何分かかったっていいですか？
そうですね。
2、3分に抑え
次
ます
週も
ね。
遊びに来てくださったら、その時でももちろん全然いいんですけど、2、3点ちょっと
2、
先に
3
教え
点。
ていただけると。
了解です。了解です。一つ目が、松陰先生がそもそも何した人かっていうと、山口県萩市に松下村塾っていうものがあるんですね。で、この松下村塾っていうのは、まあ、時代的に言うと、江戸時代の、末期です。江戸時代の末期ですね。で、この松下村塾っていうのは、まあ、いろんな人をこう学びに来れる、まあ、山口県萩市にある、まあ、塾ですね、
だから
があっ
先生なん
て、
ですね。
そうです、そうです。 松陰先生という、ね、はい、塾の先生だったんですね。で、
なるほ
ただ、
ど。
松陰先生が松下村塾にいたのは、約1年1ヶ月って言われてるんですね。
結構短いんですか？
結構短いです。結構短いです。この1年1ヶ月の間に、松陰先生が教えた人たちが、この明治維新っていう日本の、まあ、いわゆるこの西洋化ですね、工業化だったり産業化を支えた人たちがこの松下村塾から輩出されていて、で、まあ、例えばですね、伊藤博文、初代総理大臣、は松下村塾の卒業生だった
そう
り、
なんですか。ええ、はい。
とか、山縣有朋、第3代総理大臣だったかな？ 3 代か4代か、ごめんなさい。今、記憶飛んじゃいましたけど、総理大臣も、その松下村塾を出身だったり、あとですね、山田昭義さんかな？昭義さんか義昭さんなんですけど、日本大学の前身の日本法律大学っていうのを、あと創業した方が、この松下村塾を卒業されたり、この幕末から明治にかけて、で、明治を支えた、この政治の方々とか、この教育とか、あと産業の方とかが、あと卒業したのがこの松下村塾で、その人たちが習っていたのがこの吉田松陰先生。で、じゃあなんで僕が松陰先生を尊敬してるかというと、この人、めちゃくちゃ人の魅力を見つけるのが上手なんですよ。で、めちゃくちゃそれを引き伸ばすのが上手な方で、この人の教育とか、このチーム作りっていうのが、すごく僕は魅力的だったので、その人からこう学びたいと思って、まあ、憧れというか、勉強させていただいているということになります。
なるほど。
はい。
もう岩井先生だった。
岩井先生。
岩井さんといえば、松陰先生みたいな、なんか私たちの中では すごいセットなイメージがあってですね。で、そんな岩井さんが最近、遊学というコンテンツをリリースされていて、で、それってどういう、何をするコンテンツなんでしょうか？
ありがとうございます。まあ、遊学ってじゃあどこでやってるのかって言ったら、先ほどお話した山口県萩市で、松下村塾とか松陰先生のからこう歴史とか文化とかを学んで、で、それをこう事業とかビジネスに活かしてほしいなっていうことを、やらせていただいてるんですけど、じゃあなんで山口県萩市に行かなきゃいけないのか。で、まあ、あの人たち改革を起こしたんですよ。改革が起こった土地が山口県萩市で、で、改革を起こすときに何が一番不必要かって言ったら、固定観念が不必要なんですね。一番不必要なことが固定観念で、自分はこれだけしかできないとか、世間一般のルールとか常識はこれって言われてるからこうしなきゃいけないとか、これを取っ払わないと、改革は起きなかったですね。その固定観念を取っ払うっていうために、オンライン上ではできない、やっぱりその土地とかに行って文化を学ぶことで、あ、こういう考え方もあるんだとか、あ、今まで見えてなかった景色ってこういう景色があるんだっていう、自分の固定観念を取っ払うっていうのが、まあ、こう旅をする中で価値があることだなと僕は思ってるんですけど、それを山口県萩市ですることで、まあ、松陰先生のこの魅力を発見する力とか大切さとか、自分に今どういう固定観念があるかとか、まあ、そういうのを取っ払ったり学んでいく中で、自分はここを目指していこうっていう志を立てましょうというのが、この遊学になります。
なるほど。じゃあその遊学っていう、何だろう、旅をしながら学ぶ何日間かの、宿泊イベントみたいな感じですかね。
おっしゃる通りです。一泊二日になります。
なるほど。で、そこにはどんな人が、やっぱ経営者さんとか、そういう方たちが集まるんですかね。
個人事業主とか、ベンチャーの社長さんとか、そういった方々を今対象に商品のご案内をさせていただいております。
なるほど。じゃあ、岩井さんが、松陰先生のような感じで、皆さん、来てくださった皆さんに、こう、なんだろう、限界突破みたいなことを 教えてくださるということですか？
あ、 2日目に僕が
う
こう、志とは何なのかっていうことをお
ん。うん。
話しさせてもらったりはするんですけど、
う
1日目にですね、松下村塾の、
ん。うん。うん。
名誉宮司さん
はい。
がおられるんです
へえ、
が、
うん。
こ
こん
の
な役
名誉
職が。
宮司さん、そう。名誉宮司さんが、この世界文化遺産の、世界遺産の松下村塾の中で、村塾講話っていうのを、この名誉宮司さんがしてくださったり、はい。山口県萩市の、僕が所属している他の、経営者団体の、方に、この、萩市内の志観光、松陰先生が生まれた場所ここだよとか、お墓ここだよとか、はい。そういった観光をしながら、どんな歴史文化があったのかっていうのを、実際に見て学ぶっていうことを、1日目にさせていただいて、はい。で、泊まって2日目が僕の、この、研修になったりしてます。
なるほど。
はい。
めっちゃ面白そうです。
ありがとうございます。はい。
なんだろう、やっぱりそうですね、現地に行って学ぶことって、今、ズームすごい便利になって、これもね、今、ズームで収録してま
そうです
す
ね。
けど、だけどやっぱり会わないと、通わない心とか
おっしゃる
その
通
現
り。
地に行かないと感じられない空気とか、そのやっぱり、あ、こういうところにみんな歴代の、総理大臣になった人とかが若い時にこの空気を感じながらこういうところで勉強して、今に、今の日本って作られていったんだなっていうのを、やっぱね、五感で感じることってすごい大切だなって、思うので、なんかその岩井さんの、やられている遊学、すごい意義のあることだなっていうふうに感じていて、今日はもうぜひその遊学の話をしてほしいという感じで、私からラブコールを送らせていただいて、ゲ
もう
ストに来ていた
本当
だい
に
た
あ
んで
り
す
が
け
とうご
ど。
ざいます。はい。
で、そんな遊学が直近だと、いつ行われますか？
はい。直近がですね、月内になっちゃうんですが、11月28日から29日の2日間行います。
なるほど。これがもう2回開催。第2回目なんですよね、確か。
あ、そうですね。1回目は運営だけで、まずは体験させてもらっ
な
て、
るほど。
で、一般リリースは、第1回という。
あ、なるほど。じゃあ前
はい。
回は0回目みたいな感じだっ
おった し
ん
ゃ
で
る
す
通
ね。
りです。はい。
で、今回が初の開催が11月の28日から29日にかけて、山口県萩市で行われるということですね。で、これに、じゃあもう直近だけど、いやもうぜひ参加したいよっていう人がいらっしゃった場合、どうやって申し込んだらいいですか？
ありがとうございます。ですね、ホームページがありますので、ホームページから、お申し込みのボタンがあるので、はい、そこからお申し込みいただく、もしくは、Facebook とかで、この岩井明って多分、Facebook のリンクも貼ってもらってたりしてもいいですか？
じゃあ番組の詳細に、岩井さんの Facebook と、あと、遊学のホームページのアドレスを貼らせていただきますので。
そちらからご連絡いただければなと思います。
わかりました。ありがとうございます。いやー、なんかこう、短い時間じゃ全然岩井さんのことや松陰先生のことが、まだまだ聞きたいなという感じだったんで、もしよかったら次回も、引き続きゲストとして遊びに来ていただけると嬉しいです。
いいんです
あ、
か？
もちろんです。よろし
ああ、あ
くお
りが
願
とうい ござい
し
ます。
ます。
よろしくお願いしま す。
それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台えりと、
砂川信夫でした。
そしてゲストの岩井明さんでした。今日はあ
岩
りが
井明
とう
でし
ござい
た。
ました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
バイ
バイバーイ。
バーイ。